ました。
もしもやすおきです。
中野みなとです。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人が、それらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
おっす。
不適切にも程がある第9話の1本目の感想でございます。
おっす。
いや、面白かったね。
はい、
うん、
はい、
かなりすごくいい回じゃなかったですか。
はい。
なんであんま喋んないんだよ。
はい、先に言っとくんだけど、
はいはい、
絶対炎上しそうなことを感想を持ってしまったので、
うんうんうん、あれ？あら、そう。
時間を稼ぎます。
ああ、なるほどね。後ろの方、後ろの方にね。
はい。もう誰も聞いてない頃に、
うん、
無限まやかしというか、俺お得意の、
はい、
これ以降、聞くなというルールを作るっていう。はい、
あんまりやると意味なくなるのよ。
でもさ、いや、
最近多くない？
多い。そうか。そんなことない。
このドラマのせいっていうのもあるわ、ちょっと。
そう、このドラマがそういう性質持ってんだもんだって、うん。
じゃあ先に俺がまあ、その自分の感想を引き取っておくと、
頼むわ。
やっぱね、序盤で思った、
うん、
まあ、岡工藤官九郎、まあ、フリークというか、
うん、
まあ、世代で基本的に全部見てきてるし、
うん、
でも、ハマる作品とハマんない作品、
うん、
があって、うん、まあ、やっぱファンだと、その、うん、作者の内心もかなり想像しちゃって、
はいはいはい。
いや、これは違うんだよ。これは、庵野は、納得してないんだよとか言ってる人いるじゃないですか。
なんで庵野監督の話しちゃうんだよ。俺そうだけど。俺そういうタイプだけど。
早尾は、これで後悔して次に行ったのよとか言うじゃないですか。
いや、わかるけど。
まあ、みたいなのが僕のクドカンなので。
なるほどね。
クドカンさんはここで悩んで、次でこの課題をこう解決したんじゃないかなとかも、やっぱ基本的に全部繋がってると思っているんですよ。
はいはいはいはい。
で、最近の作品の中で、すごく綺麗事化しちゃった部分とか、
うん、
大きく物語化しちゃった部分とか、
うん、
逆にその過去のもので反省が足りてない部分とか、
うん、
っていうのを一旦全部ごった煮にして出してる作品みたいな風に序盤印象を持ったんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
結果的にはやっぱそれすごい正しかったなと思っていて、
はいはいはいはい、
で、ドラマって最初の方放送されてる時にまだ最終回書いてなかったりしますよね。
はいはいはい。
ってことは1話2話3話で割とそのキャラクターの発言の部分が一人歩きして、
うん、
このドラマのメッセージはひどいみたいな
風
にすごい拡散されて、
うんうんうん、
で、本編見てない人の感想が主なオピニオンになっちゃったりとかして、
はいはいはい、
っていうのがあって、そこからこう火力を弱めようと思えばいくらでもできたわけですよね。
はいはいはいはい、はい。
だけど、だから9話のトピックがマタハラとか、
うん、はい、
モラハラだったっていうことで、
はい、
その序盤ハラスメントを一個一個いじっていくっていうところから、
うん、
いや、これは引っ込めて、まあ、家族の話に戻そうかなっていうこともまあできたわけですよね。中盤の主に5、6、7話あたりの家族パートっていうのがブワッと膨らんでて、そこで主にこうみんな泣いて序盤の炎上を結構忘れたわけじゃないですか、
はいはいはい、
そのまま逃げ切る方向に行くこともできたわけですけど、
うんうんうん、
急にあ、入れてくるんだっていう、その、元々のプロットを多分変えない、意地でも変えないっていう表明のような気がして。
ああ、なるほどね。
変えようと思えば変えれたというか、引っ込められたと思うんですよ。
はいはいはい。
で、多分思ったより燃えたと思うんですよ。
ああ、なるほど。
作り手みんなの想像より思ったより曲解されたし、思ったより燃えたと思うんですよ。
はあ、はあははあ、
なのに、9話のメイントピックをここにしてきて。
はいはいはい。
で、しかも最後の、やっぱ古田新太さんの一人ミュージカル、
うん。
で、あれはもう娘を擁護してるだけであって、
うん、
その一面で捉えられて、近所で一人歩きした噂が流れていることに対して言ってるだけであって、
うんうん、
そのハラスメントそのものを個別に検証することを否定してるわけじゃないんだけど、
うん、
でもそこを切り取ろうとすれば、ハラスメントを検証すること自体を親が出てきて怒ってるみたいな曲解もされようがある歌だったじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
でも、いやいや、それは曲解だから。
はいはい。
っていうことで、
はいはいはい、
ちゃんとぶち込んでくるところですよね。
はいはいはいはい。
がすごい良かったなと思って、
はいはいはい、
その、こびない、
うん、
貫くっていうところが、いやいや、だって、めっちゃ間違ったこと言ってるわけじゃないんだもん。
うん。
っていう、ちゃんと言い訳をし続けるっていうところがすげえいいなと思いました。うん、
はいはいはい。
だから、ブレてないんだろうなと思いますよね。
あ、わかるよ、うん。ブレてないはそうだと思うし、うんうんうん、なんか、これはちょっと、書き手目線の話なんだけど。
はいはいはい。
俺も最近だんだんその分かってきたというか、
うん、
まあ、これ違うな、これで脚本家全体の人の気持ちを代弁したとは思わないんですけど、はいはい、
まあ人ある一人の脚本家ね。
やっぱ、
うん、
最後の方にこう、
うん、
またハラとか、
はい、
今回特に デリケートだったと思う。
そうですね、一番デリケートって言っても過言ではないかもね。
でこれを、うん、俺ここに持ってきたのは、うん、最初から計算してたと思う。
あ、そう思います、僕もそう思います、う
ん、ね、そんな感じするよね、うんうん、あのやっぱ序盤は、うん、こう分かりやすいというか、うんうんうん、しあと共感しやすいというか、
そうね、なんか自分ごと化しやすい話が多くの人にとって多かったかもね。そ
うそうそう、でどっちかというとこうすっきりしやすい、うんうんうん、あのことを持ってきてる感じがあった、
うん、はい、なるほど。
そこは明確に計算してるなと思ったし、うんうんうん、でね、なんかね、やっぱ連続もの作ってると思うのが、うん、後半どうせ誰も見てねえよっていう気持ち。
なるほどなるほど。
で見てるやつは、うん、分かってくれるっていう。
確かにね、
そう、
見てる人は好きでついてきてる部分があるから、
そう、
本気で合わない人は9話ではもう外れてると思っていいかもしれないですね。
そうだから、うん、なんかこうだんだんドラマってこう後の方になっていけばいくほど、うん、みんなに届けようから、うん、これを見てくれる人に届けようになっていく感覚があるの。
はい、わ、はいはい、かるわかる。
これ作っててもそうなのよ。
めっちゃわかる。
そのこのタイミングで忖度したりするのって、うん、一体誰が喜ぶんだっていう、
そうね、
気持ちになるの。これでだって見てない人に配慮したら、うんうん、せっかく数少ない楽しんでくれた人たちが、うんうん、なんか違うなって言ってなって、
そうね、
あのやっぱ本当に大事にしなきゃいけない人ってたちをこうないがしろにしちゃうことになる。でここでまたテレビ放送だとちょっと葛藤があるのが、うん、テレビって公共の電波だからっていう考え方がどうしてもあるのよ、うんうん、そのなんかあの勝手に流してるから、うん、なんか自己的に見ちゃったみたいな人も傷つけてはいけない、うん、みたいな、うん、一応そういう倫理みたいなのがあるのよ。
そう、ね、
これがちょっと邪魔をしたりするんだけど、
はいはいはいはい、
その言うてファンしか見てないって言ってもあの見ちゃう人もいるかもしれないから、うん、そういう人にも配慮しなきゃいけないんじゃないかとか、うん、そういうせめぎ合いは常にあるけど、うん、だからあのその大島さんの感覚は、はい、なんかわかる。その、うんうんうん、あ、ちゃんと筋を通してるし、うん、っていう感じもするし、
そうね、
その最初の炎上が多分予想以上だったんじゃないかっていうのは確かに、うん、まああの本人たちに聞いてみないとわかんないとこあるが、うんうん、まあでもその上で、うん、やりきったっていうことがすごいことだよねっていうことよね、
うん、そうですね、うんうん、だからそうですね、僕もその地上波ドラマ序盤は基本的に全部見なきゃいけないから全部見始めて、うん、でまあ合う合わない、うん、だいたい3話ぐらいまででテンションはわかるし、うん、まあ、3話ぐらいまででまあ合うか合わないかがわかるような材料は提出しなきゃいけないと思うんですよ。
そうだね、
テレビドラマ、
うん、
だけどあこれ合わないなとかここずっとおかしいんですよねとか、うん、そもそもの設定が乗れない理由がこうこうこうあるんですよねっていうことまで言語化できるぐらいのドラマはやっぱ最後まで見ないですよね。
うん、見ない。
だから最後まで面白かったかとか最後まくってきたかどうかとかはさすがに知れない、
そうね、
っていうところがあって、だからドラマがめっちゃ批判されるとかってやっぱあんまないんですよね、
うんうんうん、
でその視聴率がまあ明らかにいい俳優使ってんのにとか明らかに一個前の枠がすごい良かったのに悪いみたいなぐらいの叩かれ方しかしないですよね、
うん、
で近年すごい叩かれちゃいがちな枠っていうか多分多くの脚本家とかがやりたくないだろうなっていう風になってきてるなっていう枠としては朝ドラがあって、う
ん、ああなるほどね。
朝ドラはやっぱ面白くなくても途中でやめないから、
そうなんだよね、
そう習慣として完走できちゃったっていう記憶がみんなの中にある枠だから、なんか微妙だな、でも明日も見なきゃ、なんか微妙だな、明日はもう見ないやって思って明日見るみたいな、
はいはいはい、
ことで結局あなんか微妙だけどなって言ってずるずる感想しちゃうぐらい視聴習慣がついちゃってるのが朝ドラ、
はいはい、
でそれが良くも悪くもだと思うんですけど、
ちなみにね、今の、はい、あの朝の特撮もそれに
近い、あそうですよね、あめっちゃそうだと思う、
そうなん
ですよ、めっちゃそうだと思う、
うん、
だから伝統の枠みたいになっていて、
はいはい、
生活習慣と密着してるもの、
はいはい、
後追いでね見てる人の割合が他の枠より少なそうだなっていうところは、うん、今の時代茨の道になってる気がしますよね、
うん、うん、なん気はするね。
だから不適切にも程があるとかは明らかにそっちじゃないから、
うん、
なんか面白いらしいけど見逃したんだけどの人たちが TVer で一気に見るとか、
うん、
U-NEXT 入れてるから見ちゃおうみたいな感じで後追いでついてきてないと視聴率こんな上がってってることないから、
うんうんうんうん、
ってことはいいってことじゃんっていう、
うん、
ってことは好き勝手やっていいってことじゃんっていう、
うん、
だから後半に行くにつれてテレビドラマっていうのは公共性を失うんだなっていうのは 分かった上でやってる感じしますね。
やってると思うな、うん、やってるし、それが俺は真摯だと思った。
そうですね、
そのあちゃんとこれを好きな人とか、はいはいはいはい、これを届けたい人に向けて作ってる感じがするし、
うん、そうね、
なんか不適切にも程があるが、大好きで見てる人が裏切られたって思うことはあんまないんじゃないかなっていう気はするけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
で今回のあ攻めてるなと思ったセリフとして、
うん、
阿部サダヲさん一郎が後半ですね、
うん、
まあ渚を慰めるつもりですよね、
うん、
で渚のことを最初は恋愛的に好きだったんだけど、うん、今は孫として好きっていう、うん、そこもかなり盗作してるんだけど、うん、でもこれって俺、まあ、また駆動感論に戻ると、
うん、
これって駆動感が女性でやりたかったことなんですよね、多分もともとは。
あ、
その自分と恋愛してくれる人がお母さんでもあるみたいな、
あ、
その別に工藤官さんに限らないですけど、ある一定の年齢以上の男性作家が抱える病なんですけど、これは基本的に ね、 ね、宮崎駿だってまだ治ってないですから、その
面白いね、
あの君たちはどう生きるかなんて完全にそうでしたからね、
はい、
でその母性みたいな、ある種の母性みたいなものを男子のおっさんにやらせてるんですよね、っていうのは俺はこれはかなり工藤官的には挑戦というか成長だなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとむずい話になるけどね、これはね、
むずい話になるね、うん、
分かるよ、盗作が成長だっていうかなり珍しいパターンだと思うんですけ ど、
なるほど、ね、
まあでも女性に置き換えたら結構物語上ある話だよねってことなんだけど、
あーよくわかるわ、
でしょ、
あの
あるよ、ね、
わかる、うん、でも確かにそのああ見えて、うん、一郎さんが、
うん、
母性に近いっていうのもちょっとわかる、
うん、無条件肯定みたいな、
そうそうそうそう、
ことを、
あと、ね、そのなんかやっぱ一人親でもあったりするし、なんかあの小言の言い方みたいなのも、うん、ちょっとこうお母さん的じゃないけど、
そうね、だからお母さんの不在を埋めようとして母っぽくなってるっていうのは、ね、キャラクター像として結構あるなと思うんです
よ、ね、面白い、意外と、うん、そのまあモラハラっていう言葉とかを当てはめたくなっちゃうんだけど、うんうん、案外お母さんなんだよな、
そうそうそうそうそう、
ちょっと思うとあの感じね、
そうそうそうそう、
なんか案外そのあ父親ってこういうこと言うよなっていう風に意外となんないな、
うんうんうん、そうなんだよね、
あ面白い、それはすごい鋭いと思う、そうそうそう、
あありがとうございます、うん、
そう、なるほど、
それがなんか阿部サダヲさんが今まで工藤官ドラマの中で演じてきた、
うん、
そのモラハラ小物男みたいな役とは全然違うんですよね、
うん、あーはーはーはー、
どっちかっていうと工藤官作品じゃない映画とかの中でやってきた阿部サダヲの作品像みたいな感じなんですけど、
なるほど、
彼がやっぱその渚を擁護したいし渚に寄り添いたいんだけど、生実家価値観もちょっと令和寄りになってきちゃってるから、
うん、
いやそんなのはもうそんなこと言ってる奴らが悪いんだよ、
うん、
って断罪はしなかったじゃないですか、
しなかったんだよ、
で結構言葉も増えてきてるっていうか、
うん、
ボキャブラリーが増えてる、
そう
で、ハラスメントを認定して終わりじゃしょうがない気がするけどね、細かく分類して解決した気になってるだけじゃないのっていうセリフが、そのこれだけ切り取られるとまたこれ炎上案件だと思うんですよ、
うん、
ハラスメントを細分化することは絶対悪いことじゃないから、
うん、
細分化した方が対処しやすくなるし、
まあね、
細分化された方が意識しやすくなるから防ぎやすくなるっていうのはあると思うんですけど、
うん、
細分化そのものを否定してないんですよね、
してない
っていう、相当この一郎的には言葉選び上手くなってるっていう、
うん、
ところがあって、
これすごい、
でもこれ一人歩きしたらやばいっていうことに関しては火力を弱めようとはしてないんだよね、
してない、
だからなんかトーンは序盤から変わってなくて、
うん、
まあなんならちょっとシビアになったぐらいですよね、9話。
そうだね。っていうか後半になるにつれてどんどんシビアになってる。
うんうんうん、
そのなんかあの昭和の親父が来たところで解決しねえよっていう、
うん。そうね。後半解決してないからね、全然ね、うん。前半は解決してる風の匂いを醸し出してたけど、
そう。
後半は前回も高野さん話してくれたけど、一郎のね黙って。
そう、
はいっていうところとか、なんかあの切なさが今回またギュッて広がった感じありますよね。
そうなんだ
よな、渚がやっぱ詰められるシーンが異常に長かったですね今回はね、
うん、長いし、なんかこうグーの音も出なくなってくっていう、うん、
じゃあどうすればいいのかってもう考えるのもめんどくさいみたいな、
うん、
え全部言い訳しなきゃいけないのみたいな、
うん、
だってあのね丸井ワンさんがやってた、
うん、
あの妊活に専念してる女子みたいな、
うん、
杉山さんだっけ、
うん、
あの人がどこまでその噂通りの人なのかってことすら分かんないですもんね、
これがすごいんだよ ね、
そこがかなり表裏一体になってて、
うん、
渚がねあのご近所の人たちに責められてたのも、
うん、
その内容を知らないで、モラハラで、パワハラで休職してるらしいよっていう噂のリレーの結果がなってるだけですもんね。
そうそうそうそう。
で、それって杉山さんに対しても同じようなことが会社内で起こっていたわけだし。
まあね、でもなんかその俺皮肉だなって思ったのがさ、さっきさ、そのさ、なんか7、8、あ、6、7とかかに家族の話になりながらやっぱりこっちに戻ってきたって言ってたじゃない。なんかその構造じゃないけど、これもね、今結局家族に戻ってきてる感じがすんだよね。その、社会を変えようとかいうことじゃなくて、結局理解してくれる人、守ってくれる人っていうのは、本当に強くつながった家族である
そうね。
っていうところにさ、なんかなってきちゃってる感があるのよ。
確かにね。
で、それで、こう、めんどくさい存在みたいなのは、なんかこう、触れないようにしていくっていうか、なんかこの作品自体がさ、こう、ちょっとずつその解決を提示するっていう広がる感じじゃなくて、閉じてってる感じがするんだよね。
そうだね。
うん、なんかそれが、あ、こうなってくのかなっていう 感覚というか、結局なんか信用できる人とか、あと分かってくれる人っていうのは本当に身近な
そうだね。
人なんであってみたいな感覚はあったんだよ
そう
な。
ね。それを我々が生きてる実感としてもかなりありますよ
あ
ね。
るある。
我々も立場上ね、その SNS であることないこと、言ってること言ってないことを全部こうぐちゃぐちゃにして、なんか一生、なんかもうね、本当に殺すぞみたいなレベルのことを言ってくる人とかいるけ
い
ど、
るいる。
その人たちの気を使って、じゃあこっちの発信を曲げなきゃいけないのかっていうと、それは、いやいや、だって届いてないわけだしって思っちゃうし、かといってね、何でもかんでもじゃあ周りに迷惑かけながら俺は正しいんだぞって言い切る気もなくて、その
ない。
自分の身近な人に迷惑かけないようにしようとは思いますもんね。だから、で、あと自分と考え方が近い人といかにこの社会を逃げ切るかみたいな思考にはやっぱどうしてもなっちゃいますよね。こんだけつながりが早い時代だと。それは実感とかなり近くて。
それは感じたな。なんか、こう、最初はね、このドラマって最初こそ、なんかこう、一石を投じるみたいな気にもなっ
まあ、その宣
て、
伝の切り口がそうだったから
ね。
ね。で、それ以
で、
外の宣伝のしようがあるかって言ったら、まあ、ないから
ない
ね。
もんね。
それ
で、
が、宣伝が罪だったとも僕は思わないんだけ
俺
ど、
も思わない
で
し、
も、若干中身そのもののミスリードには当然なってはいるんだよね。
まあね、だから
とは思う。
見た人の中で、なんかその反発したくなる気持ちが起こったっていうのが、多分なんか炎上したみたいなのだと思うけど、でもまあそれはそれで、一個その、この作品が持ってる話し合いましょうっていうメッセージという
そうで
か、
すね。
テーマにもつながってるから、その炎上自体みたいなことが、まあ悪いことだったとも俺は思ってない。こ
そう
の
ね、そ
作品にとっ
の
て。
タイムスリップして戻って、その人たちに事前に説明をするとか、そこをが正しいとも思わないですよね。
思わ
だ
ない思
し、
わな
本来のクドカンのこのまま突っ走ってたら、
い。
平成ノスタルジーみたいな人たちにだけ届く、エモケンみたいな作家になってた可能性のあるクドカンさんが、そっちじゃなくて、いや、どんどん叱ってくれる人たちにも見せたいんですみたいな意図もあると思うから、炎上全くしたくなかったわけじゃないような気もするっていうかね。
そんな気がする
炎上したか
し、
ったんじゃないかっていうような気もするしね。
そうね。で、その結果、たどり着いてきたものがさ、閉じてくっていう。で、その、分かってくれる人といる
そうね。
っていうのって、もうこのドラマが今、さ、持ってる。え、どう？俺さ、最近さ、そんなんで、本当にその、主にツイッターとかの、暴言とかが、僕非常にたくさん浴びてしまったので、最近嫌になっちゃって、割と離れてるのね。
あ、でもいいことだと思いますよ、
そう、
その
離れ
方
てるんだけど、火力どう？その、これに対する意見の、
まあ、僕は、そうだ
最初に
ね。
比べて最近って。
まあ、どうかな。やっぱ序盤に切り取って、キャラクターの発言がドラマ自体のメッセージじゃないよっていうこととか、まあ、あと最終回に向けて、最終回まで見ないとわかんないじゃないですかっていう反論とかも踏まえて、やっぱ一定以上は意外と、一人歩きさせた、セリフを一人歩きさせた批判っていうのは、一定以上は広がらなかったイメージがありますね。っていうのと、あと中盤の5話以降の明らかにこうエモーショナルな展開。 っていうところを踏まえて、
うん、
うかつには批判しづらいドラマになったなっていう感想もありますね。
そうだよね。
印象もありますね。うん、
なんかこう、その、世の中のというか、見てる人たちの動きも、はいはい、この作品に近いというか、わ、
うんうん、
かる？なんかそのね、
うん、
こう、まあ、さっき言ったことと同じなのよ。
はいはい、
このだんだんだんだん、これがわかる人だけになってきて、うんうん、で、切り取ってなんか言う人とかは、うん、多分もう見てもいないと思うんだよ。
そうね。
うん、で、そういう人たちには、
うん、
もう分かってもらうつもりもないですというか。
そうね。うん、まあ、もう序盤見てもらっただけで、
うん、
だいたい大丈夫ですみたいな感じでもいいしね。
うん。でもいいんだけど、うん、いいんだけど。
今回象徴的だったのが、やっぱりその、身内の話になっていく、家族の話になっていくっていうのは、
うん、
あの、一個前のね、TBS ドラマの俺の家の話も全く同じなんだけど、
うん、
やっぱ象徴的だった絵面だが、あの、お墓ですね。
そうね。
うん。純子の、お墓が、あ、ちゃんとあるんだっていう、まあ、ね、そこにみんなが集合して、これまでスケジュール合わせたんだぐらいの感じ。
そうね、
これまで行ってなかったのは、みんなで行ける日がなかったんだぐらいのことだと思うんですよね。
うん、
で、純子とそれぞれの形で繋がってる人たちっていうのが一堂に集まって、
うん、
そのまあ死を肯定するっていう言い方をしていいのかわからんけれども。
まあ受け入れるとかね。
そうね。
うん、
まあ存在を、その、そうね、死を受け入れないと、純子そのものを受け入れないことになっちゃう気もするから、
うん、
純子の存在をみんなで噛み締める時間みたいな、風なところが9話で出てきたっていうのが、ああ、終わってくんだなっていう。
そうね。
で、死そのものはちゃんと描くかどうか分かんないけど、ちゃんと位置づけるんだろうなっていう覚悟も感じて、
そうね。
ああ、終わってくっていう。で、古田新太さんがね、その無理して踊って、
うん、
その救急車の中から何度でも蘇るところとか、すげえ面白かったけど。
ジェームズ・ブラウンになってる。
そう。でもやっぱきついんだよね。やっぱその、うん、あの、音が鳴っちゃうじゃないですか、あの機械の、
うんうん。
で、恥ずかしいとか言ってごまかしてるけど、でもやっぱ死の匂いがずっとするんですよね。
そうね。
で、自分で救急車呼んだりとかできるけど、まあでもさ、っていう。でもさ、これ、現実の病気の人にコメディを乗っけてる描写なだけで、現実にこんなに動ける人がいるわけじゃないじゃないですか、
って
思うから、死の匂いみたいなのは、すごく後半、手加減しなくなりましたね。
そうね。
うん。9は特にそうだった。
いやー、そう、だから俺、この上でさ、うん、その、なんていうの、別に、俺、テンションが下がってってるとは思わないの。
はいはいはい。
その作品の、としてのね。
そうね、難しいよね。テンションはむしろ上がってる気もするんだよな。うん、
でも、この、見終わった後に、
うん、
あの、胸に渦巻いてるものが、
はいはいはい、
明らかに高揚ではないのよ。
そうだね。
でも、なんかその、ドラマとしての、その、こう、感じいるものみたいなのがすごい増えてって、
う
ん
そうね、
でそれにどうしたって死の匂いがすごい強いという中で、
うん、
どう終わるのかは非常に気になるよ、
うん、そうだね。
このまんまでも全然終われるような感じもするんだが、
うん
うん、なんかどうすんだろうね、
やっぱ最後ねチャレンジしに行きましたからね、
うん、
バスどういうつもりなのか俺よく分かってないんだけど、
そう
だからまあそのまあ、ちょっと一応じゃあ一本目まとめておくと、
うん、
そのマタハラっていうね、
うん、
新しい命を宿そうと頑張ってる人を丁重に扱わなければいけないっていう前提がまああるわけですよね。
うん、そうね。
で、仕事においてでも、さすがに支障をきたすからちょっときついこと言っちゃったみたいなことから始まってるのに対して、
うん、
あ、でもこの物語って死の話でもあるんだよなっていう、
うん、
その生と死からはやっぱ目を背けてないんだよね、工藤官九郎という作家はね。で、まあ、血縁の話でもあるし、血縁以外の、うん、その、一郎と渚が繋がってるのって、おじいちゃんと孫だからだけではないじゃないですか。
ないないない。
だからその血縁至上主義っていうところにも陥ってないのが、さすがだなって思うんですよ
ね。そうだね。そこはそう思った。だからさっき家族って言っちゃったけど、うん、それは必ずしも血が繋がってるっていう意味ではなくて、
うんうん、
そう、なんていうのかな、まあ、
だからって、その、是枝さん的なね、最近の是枝さん的な、その、疑似家族的共同体みたいな話だけじゃなくて、血縁の、なんか逆のアイディアみたいな感じでもなくて、いや、血縁にもさ、一本の血縁にもいろんな解釈があるよね、みたいな。
そうね。
っていう、その、関係の複雑さみたいなものからも目を背けてないっていうか、
はいはいはいはい。
なんかね、純粋にピュアに直線的にツルツルにするつもりは毛頭ないっていう、
はいはいはいはい、
人間関係はザラザラしたもんですよっていうことはずっと言ってんのが、
うん、
あ9話でなんかもろに出てきたなっていう感じがしました。
そうだね、
うん、面白 い,
いや面白い。じゃあ次も話しましょう、はい、
じゃあ個別の人物の話とかね、はい、場面の話とかをしていきましょう、
はい。
無限まやかしは YouTube と Podcast で配信しております、はい、不適切にもほどがあるの感想続いても、続いていきますのでよろしくお願いします、はい、以上おしまいすおきでした。
高野湊でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。